Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、今月のゲストコーナーは造形作家の和田純子さんです。よろしく
お願いします。和田純子です。
和田さんと私はですよ、結構知り合ったのは
昔です ね、
ね、あの増田さんね、あの
そうですね、
増田静江さんの紹介で、
はいはい、
増田さんという方は、美術家をね結構みんな集めてパーティーするのが好きな人でしたね。
そうですね、はい、あのニキドサンファールの収集家で美術館も建てましたね、
うんうん、あ、那須にね、
那須にね、うんうん、
その、増田さんが大好きだったアーティストの一人が和田さんだったわけで、
はい、
それで私も、まあ、ちょっと私は役者だったんですけど、そこに役者も結構ね集まったりして、
そうですね、うん、
あのそんなパーティーで
いろんな劇場にね、うん、連れてってもらいましたね、
うんうんうん、それで、出会ったのが最初だったですもんね、
はい、
あの頃からもう10年は経ったよね。
いえいえ、
もっとも
っともっと
だっけ、
うん、若かったです私たち。
はあ、キャー、そうだったっけ。まあその頃から、私その時、その時も和田さんの作品を何回か、ね、見てるんですけれども、はい、ちょっとね、あのね、ナイフみたいな感じだなってちょっと思ったのが第一印象なんですよ。
なるほど。
実は、はい、この外見とは全然違うのに、
はい、
なんだろうな、なんかちょっとナイフみたいなものを感じるなと思ったのが第一印象でした、うんうん、
それは使ってる素材からですかね。
かもね、はい、ガラスが多い。
そうですね、ガラスというか鏡が多かったですね、
うんうん、
はい、
うん、
特に初期の頃は、うん、あの割った鏡をそのまんま使ったりしてたんで、シャープさがより、強かったんじゃないかなと思いますね、
うんうん、そんな和田純子さんなんですが、こう何物をそうやってこの割ったガラスなんかで何か物を作ろうとか、はい、そういうことを思うようになったきっかけがあるでしょ
う、はい、そうですね、はい、あのもともと大学は美術の大学でデザインを専攻してね、は
い
はい、で、まずはデザイナーになったんですよね、卒業したら、
うん、
その数年経って、うん、アントニオ・ガウディっていうあの建築家、
はい、
あのね、サグラダ・ファミリアを今も建ててますけども、はい、彼の遺構の作品を、
はい、
で、それが見たくてスペインに行ったんですね、はい、で当時はもうまだあの会社入って数年経った頃ですから、うん、あのガウディの作品ってその教会は有名だったんですけど、うん、他の作品はあまり知られてなかったんですよ、うん、一般には、うん、建築家は知ってるんですけどね、
うん、
でそれいろいろ見たいんで探しながらあのスペインのバルセロナを、うん、見て回ってるうちに、うん、あの迫力とかね、
うん、
作品から感じるものが強くて、
うん、
それに圧倒されて自分も作りたくなっちゃったんでね、
うん、あ、デザイナーっていうのは、プランだけ立てて作る人じゃないんだ。私ちょっとそこの線引きもよく分かって、ですね、
デザイナーっていうのは、うん、あ、一般に仕事としては、うん、あの広告を作ってるんですね、
はい、
あの例えば、真ん中にこう写真を入れて、
はい、
こんな写真でこうだったら、でここに文字を、うん、キャッチコピーね、
はい、
を入れたらどうでしょうっていう、そういうような提案をするわけですよね。でその中の広告も、写真がの場合もあるし、はい、じゃあイラストレーションの絵にしましょうかって、はい、何案か立てて、
はい、
で見せて、
はい、
いやちょっともう少しアイディアくれませんかなんて言われて、はい、そういうことを繰り返してるわけですよね、毎日と。自分のイメージでこんなにいいですよ、絶対これが一番いいですよっていうものを提示しても、うん、いやいやいやって相手が言うわけですよね。いや、それじゃなくてもっと字を大きくね、大きくした方が目立つでしょとかね、いや違うんだよね、
うん、
大きな文字にすればいいってもんじゃない、
うん、
ね、もっと品がいい方がみんなが見るのにって思うんだけど、うんうん、なかなか相手はね、あの納得しないんですよね。でそういう、こうストレスがどんどんこう溜まっていくわけですよね、はい、仕事をしてると、
はい、
でそれに、広告作る場合は写真を撮るときは、うん、あのフォトグラファーね、うん、カメラマンが撮るし、うん、キャッチコピーはコピーライターが書くし、うん、いろいろこう分業になる、ね、うん、全部が全部自分で作るわけじゃないので、うん、こう最初から最後まで自己表現っていうのができるのはやっぱりね、アーティストですから、憧れがね、そちらの方にどんどん行ってしまって、
はい、
じゃあ自分で作ろう、うん、作ってみたい、うん、で作ったら人に見てもらいたいと思うんですよね、うんうん、見てもらうには展覧会しなきゃいけないし、うん、一つや二つじゃちょっとね展覧会できないので、うんうん、本格的に作り始めると、はい、これは仕事ができない会社の仕事、はい、ということでやめてしまう。
すごい。じゃあそれ全部スペイン行きが
きっかけです。
きっかけで、
はい、で今でもやっぱりアントニオ・ガウディの仕事っていうのは憧れで、うん、はい、結構彼の仕事っていうのは、うん、幾何学じゃないんですよね。造形がみんな、うん、植物とか、うん、生物とか、うん、そういうものからインスピレーションしてて、うん、その植物なんかの美しさに勝る美しさはないというような価値観でいるんですね、うんうん、私も、まあ、同じようにそういうものの美しさがあるなと思って、うんうん、いつまでたっても憧れの人で。
そうだ、そんな間田さん、じゃあ私たち知り合った頃はまだ会社にいたですか？もうい
や、もう辞めた、はい、辞めたところですね。
そうですか、はい、それでだから、作品を作り始めて、はい、あ、そっか、増田さんとかが見染めるわけですもんね。だってその作品を見て。
そうですね、うん、ちょうどねその頃はいろんな公募展がね盛んだったんですよ、うん、で、グラフィックっていうところでは、はい、日比野さんが、はい、大賞を取って、はい、ダンボールアートが世の中にすごくね、はい、広まった頃だったんですね、はい、でそれとあと立体の展覧会って、公募展っていうのが、うん、オブジェ展っていうのがあったんですよ、はい、でその両方とも主催してたのがパルコだったんですね、うん、で増田さんもそのパルコの関係の方だったので、うん、はい、そこでお知り合いになったんです。
あ、そうでしたか、ね、それでね、うんうんうん、でその頃ガラスとか鏡を、
そうですね、その作品でこの公募展に出して、うん、で大賞をいただいたんですよ、うんうん、でそこでまあ私の作風が決定したっていう感じですよね、はい、で
しばらくじゃあガラスでしたか、鏡とか。
そうですね、今でも使ってますけど、はい、ガラスの破片っていうのがやっぱり神秘的で、うん、日常のガラスというかね鏡、うん、で四角く姿見みたいなものはそんなに印象はないんですけど、うん、それが割れたりね、うん、破片になると、うん、急にこう生物的な感覚が醸し出されるんですよね、うん、でそれを造形の中に使ってっていうような作品を作ってたんです、
うん、そうですね、和田さんは、ホームページのようなものをお持ちですよね、
はい、
そこに、行くとそういう写真とかも、はい、いろいろ拝見できるじゃないですか。
そうですね、
まあ、そこで、昔の作品から今の作品までこう見れるわけなんですけれども、例えば作品をね、私だからなんで最初鏡を自分で割ってみてそれに気づいたのか、
はい、
想像で鏡は割れたら生物的だって今もおっしゃったみたいになったのか、はい、最初にどうして割っちゃったの、偶然とかそういうこと
わからないけど、うん、なんかインスピレーション感、そういうのってありますないですか。
感ね、
うん、
こっち行ったら予感べみたいな、
そうある時なんかね降りてくるまではないけど、うん、あこれいいっていうところがたまにありますよね、
うんうん、そっか。それでじゃあ、まあ、今はそういうの使う時は自分でぐしゃってこう鏡割るんですか。
ね、今は割った鏡はほとんど使わずに、はい、要するに、ガラス屋さんなんかが鏡を切るように、はい、うん、それ用の専用のカッターっていうのがあるんですけど、それを使って形を切ってます、
うん、すごい興味深いな。そういう作業をしている時の間田さんなんですけれども、はい、普段その華奢な体の中にどんな力が込められているのかと思うんですが、力仕事じゃないですか、はい、そういうのって。
そうですね、力仕事だし、うん、その反復仕事なんですよ、
うん、
同じことを繰り返さないと作品って出来上がらないんですよ。でイマジネーションはもちろんあるけれども、うん、はい、鏡だったら鏡の破片っていうのは一つじゃなくて、うん、何十何百ってあるんですよ、うん、何千って。でそれを切っていかなきゃいけないんですよね、うん、でそれになってくると、まあ、結構辛い作業の繰り返しになってくる、
はい、で根気がいる
し、うん、時間もかかるし、うん、でその果てにやっと作品が完成するっていう、その毎日そういう繰り返しになりますね。
そうか、じゃあちょっとここで、はい、その同じ作業の繰り返しをしている時に こう音楽なんか聞いたりしないかなと思って今日はそれを聞きたいんですけれども、はい、あのなんかそういう時に聞いてる音楽があったら教えてほしいなと思うんですが、
はい、うん、ですね、そういう時はやっぱりあのテンポのいい曲で、はい、気持ちがリフレッシュしないと乗ってけませんから、はい、そういう曲を選んでます、
はい、乗ってける曲ですね、はいはい、で今日はそういう曲を持ってきていただきました。2曲目はこのこれは、マルチニックの少年という映画の、
そうですね、ずいぶん前に、うん、上映された、うん、映画の中のメインな曲ですね、
うん、そうですね、カリというバンド名で無縁デサンサンピエ、あ、いい音だったなこんな中でノリノリでじゃあ
そうですね、
仕事をしているという、はい、マダ純子さん、造形作家のマダ純子さんに今日は、おいでいただいてますけれども、まだ純子さん、作品展が明日16日日曜日まで、なんと、イルマの、これ、D ラボ
ギャラリーですね。
というところでやってますね。はい、あの、このね、キュリオとブルーと、はい、名前が付けられた、このお人形と言ったらいいんですか、何でしょうかね、これ。
そうですね、うん、人形型のものですけれども、はい、よくね、うん、何の形ですかって聞かれますけど、うん、あの想像上のものなので、
はい、このように例がないんだよね。
そうですね、
はい、
あの本当はね見てもらいたいですね。
そうです、はい、そうなんです。そのキュリオとブルーを、私ほら知り合ってこうフェイスブックとかでも、
はい、
あのキュリオとブルーを連れてフランスまで、
はい、行き
ました、行かれましたよね、はい、でそのフランスでキュリオとブルーがこういろいろな風景を見るわけじゃないですか、はい、旅をして、はい、そんな楽しいサイトもやってる馬田純子さんの、
はい、
作品展が、D ラボギャラリーこういるまでやっているわけです。これ、どのくらいこう作品を貯めて作られたのを展示してるんでしょうね。
ですね、うん、今回はギャラリーが、うん、あの2部屋あるんですよ、
はい、
それで2部屋あのイメージの違う展示にしたくて、うん、で一部屋はその今紹介されたあの、うん、クリオやブルーがいるんですけど、はい、これは最近の作品なんですね、はい、で去年その今おっしゃったみたいにパリ行ったんですね、うん、でパリに1ヶ月滞在してゆったりな滞在だったんですけど、
うん、いいな
で、うん、なので、はい、まあねただぼーっとするのもなんだから、はい、何か作品を一点持っていこうと思って作ったのが、うん、そのキュリオが生まれたきっかけなんです。あ、
そうなの、ね、この子パリに行くために生まれ
たんです。でパリに持っていくので、
はい、
大きい作品は持っていけないし、
はい、
荷物になるし、
はい、
そうで、まあ、持ってってできればその、ね、いろんな場所行った場所で写真が撮りたいなと思ってたんで、うん、何しろ、ね、旅行者ですからバッグの中に一つ全部カメラもね、うん、ガイドブックもね、うん、持ってく作品も入らないといっぱい持ってると危ないですからね、はい、ということでもう大きさ決まっちゃうわけですよ、
はい、
そんな大きいもので重たいものも一日持って歩くのは辛いから、うん、ということであの布製で、はい、作品でそれから表情がつくように、うん、腕の部分が自由に動くような形にしたんですね、うんうん、ボディは硬いんですけど、うん、でその腕がいろいろ動くことで、うん、不思議にねいろんな表情ができて、
うん、
で顔も違うように写真写るんですよね。
うん
でそんなものをたくさん撮ったのでその中からセレクトして、うん写真もありの作品もある、それから、まあ、それでその今ねちょっとねブルーっていうのは、はい、帰ってきてから作ったんですよ。
おパリから、
うん、パリから帰ってきて
弟分
ですね、
はい、そうです。
で、じゃブルーもね旅させたかったんですけど、はいはい、いや経費の問題ありますからね時間もあるんで、はい、でブルーは、はい、悪いけど東京なんですね。
お留守番
いや東京の街は行ってるんです、
はい、あ、はい、そう
で、東京編の写真もあって、
はい、
それから、こういうふうに腕が動くような、うん作品で、うん、まあ、動物でもなくなまあね、うん、私も何とも言えないんですけど、
そうだからこの世に例がないものです。
その不思議な感じの作品が、はい、一室、
はい、
その中にいろいろあります、
はい、そうですか、はい、そんなまあちょっと喋っただけで多分かなり興味を持たれた方がいるんじゃないかと思いますが、これ、 入間市の豊岡 5-2-15 というところに、電車で行くんだったら西武池袋線入間市の駅から改札出て南口から徒歩9分になります。ぜひ、お散歩がてらね、こう電車に乗って路面電車じゃないや電車に乗るという楽しみもありますから、はい、まだ純子作品展に、お出かけなすったらいかがでしょうか。秋のね、
はい、
秋晴れのいい日だったりしたら嬉しいよね。
はい、駅からねギャラリーまでは、うん、並木道で今紅葉で綺麗です。
そうですか、はい、私も行こうと思っています、
はい、
じゃあ皆さん、行ってみてくださいね。まあ中央 FM のホームページにも情報をアップしておきますので、気になった方はチェックしてください。じゃあ和田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。